4月10日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。東芝、改革支える大梅の残党、ダイナブックの DNA。 近年相次ぐ不祥事が原因で迷走してきた東芝、大規模な事業売却や人員削減を経て、日本産業パートナーズ傘下のもと非上場企業として再出発しました。落ちた巨像は自ら招いた失態から立ち直ることができるのか。新シリーズ東芝再出発では、普段は日が当たらない現場で働く人々の奮闘に焦点を当てます。第1弾はデジタル機器での敗戦のその後に迫ります。 AI は人の心を癒せるか、日本人4割に孤独感の現実。孤独・孤立対策推進法が1日施行されました。政府の調査では日本国民の4割が何らかの孤独感を抱えるとの結果が出ています。現代社会やネット上の SNS で孤独を感じる人の対話相手として登場し始めたのが、ユーザーに寄り添う人工知能 AI です。癒しを与えるパートナーになれるのか、新たな役割のあり方が問われています。ユニティとマツダ、新車開発にゲーム技術、操作性で連携。ゲームエンジン開発のユニティテクノロジーズジャパンは、マツダとユーザーインターフェースの分野で提携しました。ユニティのソフトウェアを使うことで、ドライバーや同乗者はドアの開閉や空調の調節などの操作がしやすくなります。マツダは2025年以降に販売する新車から導入を始める考えです。米英 SNS 進行、 B リアルの次探る、盛らないに需要。写真共有 SNS B リアルの次のヒットを探るスタートアップがアメリカで台頭しています。イギリス発のラプスは利用者が前年同期の100倍に増えました。日本で流行する B リアルはアメリカですでに減速しましたが、写真を盛らないサービスの需要は高く、競争が活発になっています。東北以降、手指リハビリロボット開発、5年後350台目標。医療機器の東北以降は、手指に麻痺が残る脳卒中患者の機能回復訓練ができるリハビリテーションロボットを開発しました。医療機器の承認申請が通れば、年内にも医療機関向けに発売します。医療現場では理学・作業療法士が不足しており、ロボットにより患者の治療機会拡大が期待されます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、中途採用。チェックしておきましょう。中途採用とは、他社での就業経験がある人を採用することです。各社はグローバル化などで変化が激しい環境に置かれています。特定のスキルや経験を持つ人材を機動的に採用することで、ビジネスを円滑に進めようと採用に力を入れています。パーソルキャリアによると、中途採用求人倍率は2019年2月に 1.23 倍でしたが、2024年同月は 2.67 倍になりました。業種別では IT 通信やコンサルティング、人材サービスなどが高かったです。以上が今日知っておきたい用語、中途採用の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ12兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は大手の参入が続くスポーツ配信の現在についてお届けします。動画配信大手がボクシングやサッカーなどスポーツ中継の権利を奪い合っています。ネットフリックス、アマゾン .com、アップルのアメリカ3社だけで205億ドル以上、日本円にして3兆円以上を配信権取得に投じました。スポーツコンテンツ市場は40兆円規模に成長するとみられます。映画、ドラマに続く最後にして最大の市場をめぐり、視聴者獲得に火花を散らしています。配信各社がスポーツに目をつけたのは、アメリカのテレビで最も視聴されているコンテンツであるためです。動画配信各社はドラマや映画で自前の独自コンテンツを目玉に加入者を増やしてきました。 しかし2023年のハリウッドでの大規模ストライキの影響で制作が全面的に止まり、コンテンツを多様化する必要に迫られることになりました。またスポーツ人気はマクロ経済に左右されにくい、固定ファンの多いスポーツは広告を得やすいといった特性もあり、各社はスポーツの配信権取得を急ぎます。スポーツ配信は日本でも広がり始めました。アベマは2022年のサッカーワールドカップを無料で届けました。アマゾンは2023年のワールドベースボールクラシック、ボクシングで2024年5月に日本人初の4団体統一王者である井上尚弥の防衛戦の生中継も予定しています。ただ日本では人気のスポーツがすでに抑えられてしまっているのが現状です。動画配信は国や地域を超えて一斉に流せるため、主催者らにとっては世界で認知度を高められる利点があります。その一方でプラットフォーマーの参入で配信権の相場は上昇が続いています。費用対効果を見極めながら配信各社の最終決戦は続いていくことになります。ということで今回は大手の参入が続くスポーツ配信の現在についてお届けしました。もっと詳しく知りたい方はこのチャプターのリンクより記事をご覧ください。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今日のニュースの中で私は孤独を癒す AI に関するニュースが気になりました。この記事では孤独感に対してアプローチする AI サービスがいくつか紹介されており、今回私はその中のコトモという対話型 AI のアプリを実際に入れてみて使ってみました。自動音声だとか、これまで使ってきた対話型 AI だとなんとなく身構えてしまって、伝わるようにいい感じに喋ろうとしてしまっていたのですが、コトモは AI 側の喋り方もそうなんだねなどフランクで、気づいたら普段友達に喋っているような感覚で会話を楽しむことができました。記事で述べられている人間ではないからこそ恥ずかしさを感じさせず心理的ハードルを下げられるというのは実際に使ってみてまさにだなと思いますし、これは孤独感への有効なアプローチになりうるだろうなと感じさせられましたね。ただまだ AI によるソリューションの効果が未知数な部分もあり、また依存リスクも考えられることから、必要な時にはこういったサービスを活用しながらも周りの人たちとの関わりや行政のサポートなどと組み合わせた最適解の模索が求められるとのことです。現代のような AI の形になる前からもソーシャルロボットやケアロボットと孤独感についてなど様々な議論がなされてきたので、これまでのそういった倫理分野での蓄積もこういった最新の AI 活用の展開に際して生かされてくるのではないかなと個人的に考えています。さて前回もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなどたくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。ヤング日経水曜日、お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の X、旧 Twitter のフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選して投稿しています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増瀬智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。